加藤先生です。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
今夜は人口急増期釧路市です。10月6日没後10年原田康子晩夏は今と題するシンポジウムが開かれました。このシンポジウムにパネリストの一人として招かれました。パネリストに選んでいただき、何が求められたかというと、釧路市の 人口急増期、ここのところを解説してほしいという要請でした。今夜は担当したシンポジウムでの一部を紹介します。
今週の釧路歴史探訪は人口急増期釧路市というテーマです。この釧路歴史探訪でも佐藤先生、この釧路の人口急増に関する話題はね、たびたびトピックスの中に、ね、出てきてますよね。
はい。シンポジウムでは小説晩夏、この作品についての、中身の議論が話題にされたわけです。小説晩夏は昭和30年の6月から昭和31年の7月ぐらいにかけて約800枚の原稿が、北海文学という同人誌に掲載されたことで知られています。その昭和30年から31年にかけてというのは、釧路市にとってどういう時代であったかっていうと、文字通り人口の急増期にあったということになります。で、その人口が急増したということが、全国的にもしかも紹介分かっていたことなんですけれども、どんな具合であったかっていうと、昭和20年を起点として最初の7年間で2倍増、次の8年を加えた15年では実に3倍に増えているということが分かるのです。今日は急成長都市釧路が舞台となった小説晩夏の時代背景の話として人口急増期を考えています。
原田康子著小説晩夏は1955年6月から翌年7月まで北海文学の紙面に10回連載されました。
当時ですね、人口10万人以上の都市でこの伸び率っていうのを比べてみる、そういった統計が、ね、あったことを紹介しています。おさらいするとどういうことになるかというと、昭和25年から30年の人口増加率、これは 28.0% ということになっています。従いまして9万人を切れるくらいの人口が11万人を超えるぐらいの人口に増えた。で、このため、25年から30年にかけての5年間では、全国で川崎市にここが39.6%、それには及ばなかったんですけれども 28% の増加率を示した。そして北海道内では札幌市の 23%、 旭川の 20.7% というものを大きく上回っていたということが分かっています。
釧路市は人口が急増する急成長都市として、その昭和25年から30年の間で川崎市に次いで第2位の人口増加率、伸び率となりましたが、次の佐藤先生5年間になるんですが、
はい、次の5年間にはですね 25.2% が伸びたというふうに記録にあります。昭和25年から30年、それに続く今度は30年から35年の5年間に 25.2%、 この数値は大阪の豊中市、神奈川の川崎市、大阪の守口市、埼玉の川口市、また東京都の武蔵野市に次いで第6位ということになります。西宮市はもとより豊中守口市は関西圏の衛星都市、そして川崎川口武蔵野といえばこちらは首都圏東京の衛星都市です。衛星都市、その概念はまず大都市の周辺にあるということです。そして大都市、つまり母となる母都市と社会経済的に密接な関係を持ち、工業、学園、住宅など大都市の機能の一部を 受け持っている中小都市、これを指すのが衛星都市という考え方です。
今週の釧路歴史探訪は人口急増期釧路市、こちらがテーマです。首都圏関西圏では増加率高かったのは衛星都市ということで、佐藤先生、ちょっと釧路とはまたちょっと違いますよね。
釧路と違う、また北海道と違うのはですね、はい、北海道の道内の都市は釧路にしろ旭川、札幌にしろ、一つの都市が急激に伸びる、
はい、
対して関西圏や首都圏では衛星都市というふうに言われている東京や大阪の大都市周辺の都市が拡張膨張する、そこの違いがあるということです。
はい、
今夜の放送は人口急増期釧路市です。10月6日没後10年と題して、没後10年晩夏は今と題するシンポジウムにパネリストの一人として招かれました。その月の話題提供から話を拾い上げています。ここまで釧路市には戦後人口急増期と呼ばれた時代があって、その最盛期頂点にある時に小説晩夏が北海文学という雑誌に掲載された、そのように申し上げています。道内では7番目の都市の位置にあった釧路市が札幌、函館、旭川に次いで第4位の人口規模を持つ都市になっていく、これが晩夏誕生の時期のこの町の人口急増の特徴です。
そして長く釧路市は北海道内で第4番4番目の人口を要する都市として、札幌、旭川、函館に次ぐ人口を誇っています。
実は北海道の道内では札幌、函館、旭川のほかに室蘭、小樽、そして石炭で著名な夕張市、この3つの都市が釧路市の人口を上回った時期でありました。北海道内で石炭を産出する都市が最盛期にあるとき、釧路市の人口は第7位の位置にとどまっていたのです。ところが昭和27年には釧路市の人口は10万人を記録します。昭和27年といえば前年にサンフランシスコ講和条約が締結します。またそのサンフランシスコ講和条約の、締結を受けて日本が国際社会に復帰したことを受け、例えば北洋漁業に進出することが許されるとか、あるいは石炭に代わるエネルギーとしての石油の輸入を許されるとか、海外とのお付き合いが対等になっていく時期ということになります。その結果、釧路市及び釧路市周辺では釧路炭田を抱えた石炭資源、また漁業では北洋漁業への前進基地を抱えて漁業資源に対する日本経済の強い期待、これを集める時代に入ってくるということなのです。
今週の釧路歴史探訪は人口急増期釧路市です。昨日開催されましたシンポジウムで、佐藤博次先生がパネリストとして出演されました。そちらの話題の中からご紹介していただいております。
はい、昨日は没後10年原田康子晩夏は今というタイトルのシンポジウムが開かれたのです。小説晩夏は原田康子さんの代表的作品の一つです。作品のコンセプトと誕生の時代背景の観点から2つの点を今日は申し上げておくことにいたします。一つは産業規模の拡大で、特にその産業が男性労働力に支えられる業種、これが伸び続け、男性が女性を上回る人口構造となっていたということです。まず産業の発展によって各地から男性が集まってくる。しかし女性はといえば、戦時犠牲となった家族を失った女性や、また、単独所帯で、暮らすことを余儀なくされる女性、そうしたことが、あった時代、これが戦後の10年ということになります。特に石炭、漁業、また交通 運輸のサービス業である港湾や鉄道、これらの業種はいずれも男性中心の産業がこの高い雇用力を示して多くの男性従業員、男性社員を集める職種であったということに注目しなければいけません。
戦後釧路市がたどった急激な人口増加、男性労働力に支えられた産業、石炭、漁業は著しい伸び率をたどっています。
戦後急増の釧路市人口は昭和25年から30年に25年9万弱が30年12万弱に、また昭和30年から35年には12万人そこそこの人口が15万人を超えることになります。こうした急成長する、急増する人口の増加を支えた第二の点は、転入者が転出者を上回る、これを社会的人口増加と言いますけれども、そのことによって伸びてきた、つまり本州や北海道各地、また釧路管内から釧路市に集まってくる人口が急激に伸びた、これがこの時期の人口の急増を支える第二のポイントということになります。こうしたこの転勤族が多くこの町に入ってくるということによって何が起きたかというと、こうした新たにこの町にやってくる人の中に、例えば新聞社や放送局、また高等学校の教員など、特に文学や文芸、創作活動に対して造詣の深い人がたくさん含まれていて、その人が地域の文学団体や演劇団体などで重要な役割を果たすことになります。例えば北海文学同人で原田康子さんがその作品に注目していた人の一人に宇多晴美さんという方がおいでになります。この宇多晴美さんという方は、若くして亡くなりますけれども、北海道新聞社の報道部のれっきとした記者であるということを原田さんは、エッセイ集の中に書いています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週のテーマは人口急増期、釧路がテーマです。
急激な人口増加の中で、実は文筆に秀でた転勤族が地元で文学を、演劇を、音楽を目指す市民に深い影響を与え続けた点、ここがこの人口増加の急増期にもたらした第二の視点ということになります。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。は
い、いつもここでワンポイントを申し上げていますけど、一つお知らせをさせてください。はい、短期大学の付属図書館では原点を読む、そうした講座を開催いたします。いつも3回の講座で、今年は10月の12日土曜日、午後1時30分から3時まで、この時間帯に使って、図書館の授業である原点を読む、この授業を行います。今年は孔老夢を読む、孔老夢というのは中国を代表する古典小説の一つです。三国志や水滸伝、西遊記とともに中国の人々に読み継がれてきた、代表的な古典の一つ、これを、釧路短期大学や釧路公立大学で非常勤講師をお務めになっている伝弥さん、中国から日本においでになって、はい、日本で中国語 の教育あるいは研究をですね、お勧めになっている方なんですけど、その人を講師に迎えて講座を開こうというふうに考えています。第1回目は10月12日の午後1時30分から短期大学の講義室で行います。さて最後にワンポイントということになりますけれども、原田さんの作品についてはいろいろな評価があります。例えばその一つ、無名新人が伊藤正など文壇の大家たちから惜しみない賛辞を贈られ、褒め言葉を贈られ、全国的な同人誌ブームを呼ぶことになった。原田康子著小説晩夏には多くの評価が寄せられ、時代の社会現象とも呼ばれたところです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。